聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第17章の一節からです。新約聖書の32ページです。新約聖書32ページ、マタイによる福音書17章の一節以下お読みいたします。マタイによる福音書第17章の一節以下。6日の後、イエスはペテロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペテロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスのほかに誰もいなかった。以上です。復活の後に、福音書が書かれるまでには、だいたい50年から60年ぐらいの年月が経っております。最初にまとめられたのがマルコによる福音書というふうに言われていまして、多分イエス様のことをですね、このように書き残しておきたいという人たちがいて、そしてマルコによる福音書は何を書くかっていうのは最初の福音書ですから、その人たちに任されていた、これを書かなければならないということはなかったのでしょう。ですからマルコによる福音書をよく読んでみますと、一番焦点が当てられているのは受難の記事だというふうに思います。イエス様のあの十字架の受難の記事をですね、やっぱりどうしてもやっぱり残しておきたかったということと、あとはガリラヤでの宣教、この2つだったと思います。その後に他の福音書が書かれていきます。そのマルコによる福音書の中にもこの三条の変貌の箇所はあります。多分復活の後、イエス様がですね、山で変貌をなさって真っ白く輝かれたということを多分弟子たちは思い起こしただったと思います。あの時に語られたことが一体何であったんだろうという、そしてあの時見た光景っていうのは一体何だったんだろうという、それは復活の後ですね、代々に語り継がれていって、そしてまとめられた福音書の中にですね、どれにもルカにもですねありますから、これだけは残しておかなきゃいけないという、その一つとして多分この姿が変わることがあるのでしょう。それぐらいこの箇所は印象深いということは、復活を経験した後にここだけは書いておかなければならないという、そういう形だったというふうに思います。多分イエス様の姿はですね、とっても輝かしくて、そして神の姿になられたことを私たちは見たのだというふうに書きたかったんじゃないかなというふうに思います。今日はイエス様の変容といわれる箇所を読みました。旅の途中でイエス様は3人の弟子を連れて高い山に登られています。その時弟子たちの前で光り輝いたというのが今日の記事です。神様としての権限が起こったというふうに考えられます。その時に顔は太陽のように輝きとあります。この輝くイエス様の顔が復活の主を表している。ですから復活を経験した後に多分このことを思い起こして、多分これを書いたんだろうなと思います。太陽のように輝く存在としてのイエス、力強さと温かいもの、そのことを実はあの三条の変貌の時に私たちは初めから体験したのではなかったか、そしてその姿があまりにも輝かしくてそのことを思い起こしたということなんだろうなというふうに思います。最近塩野七谷さんという方のローマ人の物語という本をですね読んでおります。すごい大著なんですけどですね、その中でですね、リーダーとして成功できる人間の最重要条件 というのをですね、実はローマ皇帝をいろいろですね書いてあってですね、書かれています。まあ、それで、リーダーとして成功できる人間の最重要条件は何か、それは塩野さんに言わせればイタリア語で言えばセレーノを持っているかというんですね。それは何だですね。で、日本語で言えばどういうんだろうっていうですね、なかなかですね日本語がないそうです。セレーノですね、それ何かっていうと、まあ、これだろうというのは聖老なっていう、晴れやかな晴れとですね朗らかな聖老な人はあっていう、聖老な人間というのは一体何だろうですね。セレーノっていうのが言われているのは何かというと、実は小さな太陽のような人という、多分それが一番近いんだろうなと。小さな太陽な人、その人がいるだけでどことなく雰囲気が明るくなる、暖かくなる、気持ちよくなる、そんな太陽のような人間のことをセレーノというんだというふうに書いてあって、ああそうなんだ。で、その聖老な中にですね、人間はですね何を見るかっていうと、真摯さとか誠実さというのを見るのだ。ですから、それを持った人はリーダーとして認められるという、そんなことがですね書いてあって、そうだなって、今のですね社会を見渡してみたりですね、政治家を見てみると、本当に聖老な人っていうのは一体誰なんだろうなっていう、この人にですねついていけばいいというようなですね、小さな太陽のような人っていうのは一体誰なんだろう。教会のですね中でもそうだと思います。その人はどんなリーダーなんだろう、そんなことをですね考えてですね、この聖老な人っていうのはどんな人かと思います。そう思うと、今日の変容の記事を読むと、イエス様っていうのはですね、その中に真摯さや誠実さや優しさや温かさや、小さな太陽どころか大きな太陽として光り輝いておられるということなんだろうなというふうに思います。イエス様の存在というのは私たちにとってどのような存在なのか、あの十字架上で苦しんで死んで痛みつけられた、そのイエス様もおられますが、しかし私たちはそれを通して3日後に復活されたイエス様、そのイエス様の姿にですね聖老というのを感じるのではないかなと思います。私たちはそこにですね本当の生きがいとか勇気というのをいただけるように思います。今日復活されたイエス様を目の前にして、そのイエス様の存在に何を私たちは見てんだろう、その中心に一体何があるんだろう、自分のことばかりじゃなくて、私のうちに生きておられるイエス様の何を私たちは見るべきか、そのことをですね考えながら一日を過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが復活の主の中にイエス様が持っておられる真摯さ、誠実さ、優しさ、愛を見出していくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会にその信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷尾幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。また今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添っていただけますように。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。